くらえ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに伝えなければ気が済まない特別な思い入れのある映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て次回の収録で大いに語ってしまおうという、なんとも身の程知らずなコーナーです。
はい、今回ですね、ラジオネームタクーンさん、ダイハード、こちらみんな見てきましたので、あらすじマリピお願いします。
はい、1988年アメリカ映画、ニューヨーク市警のジョン・マクレーンはクリスマス休暇を家族と過ごすためカリフォルニアに、妻の会社のパーティーに出向いたが、ハリス・グルーバー率いるテロリストに占領されてしまい、といった内容です。
ちなみにダイハードを全く見たことなかったよって人いますか？いないですね、ガールさんだけです。ということでね、これもう皆さんがね一度は見たことがある映画だったわけですけども、これ改めて見て印象どうでした？
ケチがつけようがないぐらい面白い。
はい、マリッペさん面白い。タンタンさんは？
面白い
で、面白いんですね。おまけさんどうですか？
いや、ケチがつけようがないぐらい面白い。
面白い。これね、ケチがつけようがないぐらい僕も面白いなと。よってですね、今回の、暗い映画とても短いんですけども、面白いということでね、以上でこう終わってもいいぐらいの。
まあ、だってみんな知ってるもんね。
やっぱね、すごかった。
そう、なんか改めて見て、本当なんでこんなにうまいことできてんだって思った。
なんかね、今のむしろ新しいね、アクション映画とかが、あれ？この頃の域に全然達してないみたいな気がしちゃうぐらい、うわー、頂点見ちゃってるみたいなね、感じありましたね。まあ今更これ僕らが振り返るのもなんなん感じしますけど、
はいはい、
語ってみましょう。
はい、
ということで、まずね、20世紀フォックスのロゴがねボーンって出ますね。
そっから
あ、じゃあそれでいくと、ちょっと私今回いろいろ調べたんですよ。
すごい、えらい、
珍しいですね。
珍しく知ってる人も多いと思うんですけど、中富プラザは20世紀フォックスのフォックスプラザ、まあ、これは建設中だったの、まだ建て終わってなかったのを使っていろいろ爆破させてもう一回直すみたいな。
フォックスの、
フォックスの建物を使わせてくれてた、本当に。
そう、すごい。でもまあ興行収入たくさん儲かってるから、まあ建て直しも問題になってきました、
なるほど。
そう、あとこの建物はファイトクラブとかスピードもちょっと出てきますよっていう。多分スピードはあれですかね、最初のキアヌ・リーブスがエレベーターに仕掛けられた爆弾取るところがもしかしたらフォックスプラザだったのかなって。
ファイトクラブは
最後かな。
あー、最後か。
本当に最後、
変な男のポルノが入っちゃうところ。
多分そうだと思います。
全然まだ話入ってないのにトリビアがまず差し込まれる。改めて別にあらすじを語る人あんまないような気がするんだけどね。テレビでね何回かね放送されてたのを見たんですけど、すっかり頭の方のねシークエンスとかが全然もう覚えてなかったんで、あ、こういう始まりだったんだ。
そう、分かる、俺も本当そんな感じだった。
うん、
なんかこんな静かにふわっと入ってくるんだみたいな。
しかもなんか会話すでに面白いじゃん、
飛行機のね。
そうですよ、なんか監督名たどり着くまでのオープニングクレジットがすっごい長くて、でもその間にジョン・マクレーンは警官だとか奥さんとはちょっとうまくいってなくてとか、そういうのも全部教えてくれるっていうのはすごい。あとあの
飛行機の絨毯、じゃ裸足でこう盛り立つとっていう、
そっから入ってるのが
これでね、
ラララララみたいなね。
これがね、
あのリムジンを運転している、アーガイルだっけ、あの人の存在そのものが頭から抜け落ちてました、
そうなんですか。
いや、俺もそうなんだよね。
あ、本当ですか。
でも、ね、あのキャラめちゃくちゃいいよね。
ね、
まずあそこのシーンからあのジョー・マクレーンがあんな大きなクマちゃん持ってるっていうのがすごい。
ナイスベア。
あ、言ってた。
最高と思って
ね。あと最初のね、まあビル入ってって、下の階で検索してみたいなところで、あそこやり取りで、あ、マクレーンって名乗ってないんだ奥さんみたいなのがもう説明されてるみたいな。This is
うまい。
うまい。
それが後にも聞いてくる。夫婦だっていうのがギリギリまでバレない。
本当 This is うまいがいっぱいあるんですよね。
そうだ、そう、意外とそうです。なんかね、アクション対策だって言って見てたら、うまいんだよ。なんか組み立てがある意味フェアに散ればまいておいて、後で綺麗に回収していくから。
誰なんですかこの監督？
ジョン・マクティアなんですね。
そう、ジョン・マクまでね、この見て、俺もジョン・マクレーンが監督なのかなって思っちゃうぐらい。
レッドオクトーバーを終え、
レッドオクトーバーを終えとか、あとダイハードは3も撮ってるか、
プレデター、
あー、ね、あ、
もともとプレデターで、
う
ん、ラストアクションヒーローとか、
あー、そうだそうだ、
うん、でもさ、そのアクションの見せ方もさ、格闘そのものがすごいとかではなくて、
そうだ、ん、ね、
工夫とかなんだよね、うん、あ、こういう見せ方、うん、机の下に隠れてもぞもぞしていくとか、うん、すごい体術が出てくるとかではないところが、うん、なのに今見ても全く古びてないし、
うん、まあ、そこが多分たくねさんのメールとかにも書いてあったと思うけど、ダイハードの新鮮さだったし、うん、だからこそ今見ても古びないっていうか、
そうですよね、あのエレベーターのシャフトですか、ところでなんか必死に移動しようとしてる姿とか、うん、普通の今まで の、うん、のアクションっていうのとはだいぶかけ離れてて、裏でそうやって潜伏して動きの賢さっていう感じで見せてるアクションって、ね、なかなかなかったのかななんて、
うん、しかもそうやって愚痴入りながらみたいな ね、う
ん、ね、だからヒーロー像としてもまた
そうそうそう、新しかったっていうか、う
ん、こっから真似されてたりはしてんのかな、やっぱり
この今までのアクション映画といえば、たくんさんがあのメールでくれてたように、まあ、筋肉ムキムキの肉体派の俳優が悪の巣窟にこう飛び込んでいって勝つっていうのが主流だったのが、うん、このダイハードはやっつけに行くつもりじゃなかったのに頭脳とかを駆使して倒していく、やっぱり斬新で影響を与えているのがスピードとかザ・ロックとかミッションインポッシブルは、やっぱり英語とかだとダイハードオンアバスとかダイハードオンアアイランドとか、あ、日本語で
形容詞になってる、
そうそうそう、何々版ダイハードみたいな風に言われているらしいです。あ、なるほど、
そうなんだ、
あ、もう去年で言ったらなんとか版マッドマックスみたいな、
あ、そうだね、
そういう立ち位置にもすでになってたんだ、
うん、でなんかこのダイハードっていうのがもうドーンと出てきてから、それまで大人気だったその肉体派の俳優さんたちはちょっと落ちぶれちゃって、シュワちゃんとかスタローンとか、
ね、そう考えるとこれ80年代後半だから、うん、80年代のそういうのを終わらせた映画みたいな感じにも撮れるんで、90年代入っていくっていう、
う
ん、
っていう、う
ん、要は90年代なんだろうね、これはもう、じゃあ、うん、
ある種のね、
うん、ある種の、
うんうん、80年代後半だからまだジャパンマネーってでかいっていう世界で、
ね、
っていうのが成り立ってるんだなっていうのが、うん、で今やちょっともう中国になってますけど、うん、でももうそれこそ昔の80年代までとかの映画とかって日本描写がなんかちょっと変だったりすること多いとかってよく、うんうん、まあ、イメージでだけあるじゃない、はい、でメガネかけた出っ歯のとか、そう考えると日本描写って言えばいいのか分かんないけど、なんか普通にちゃんとやられてて、そういうとこでも、うんうん、まあ、なんかすごくいいとか思って、
ね、確かに
全然日本人が見ても抵抗がないというか、ないっていうか、なんか違和感なく見れるっていう感じはありました、
ね、変に寿司とか出てこないから、
普通についてきた社長だし、
ね、
そうだね、
なんかしっかりして
る、うん、高木さん、
でもあそこまでちゃんと描けてるって、うん、今でもあんま見ないかなと思って、
ない感じしますね、最初にマクレーン刑事が高木社長に声かけて、うん、あの奥さんの部屋ここだよっていう風に案内してもらうシーンとか あの高木さんが案内する雰囲気とかもすごい日本人的だなみたいな、
あの人は実際何日系の人なのかな、
いいですか
俺振りがいいですね今日
すごい
ですか、はい、
この高木社長役演じてるジェームズ・シゲタさんっていうんですけど、この方はハワイ生まれの、まあ、日系三世で、まあ、日本語はネイティブじゃなくて、うんうんうん、ずっと歌手をやっていた人、全然俳優業とか興味なかったけど、クリムゾン着物っていう映画で俳優デビューをすることになって、でこの映画でこの人は白人の女性と恋に落ちるんですけど、当時アメリカ映画でその白人の女性の相手っていうのも絶対白人男性って決まってたから、
イメージを
覆した、
はい、
でこれはかなりエポックメイキングな出来事だと言われているそうです。
簡単から聞いたことない、うん、エポックメイキング使わないよねいつもね、はあ面白い、
うん、あでもそんなすごい人だったのね、
そうそうそう、三船敏郎さんとも、うん、ミッドウェイ戦争映画かな、うん、共演してて、そうそうそう、で、まあ、この時は、まあ、本当の日本人の軍人さんの役かな、うん、でも彼日本語喋れないし、所作とかも日本人らしくなるようにすごい努力をしたみたいなエピソードが、
だからもうすでに日本人らしさが染みついた状態で演じてるのかもしれないし、ね、
おそらく
で、まあ、始まっていくわけですよ、
うん、
お話がね、
うんうんうん、
まずアポイントね、このお菓子、
あ、トゥインキー
出てきたんですね、
いろんな映画で出てくる、
ね、うん、
これかつて映画愛でももしも昨日が選べたらって、
あ、そっか、
まずトゥインキーから始まり、
うん、
日本人描写の会議も日本マネーが同じようなが
ある、
うんうん、
おあれおダイハード関係あった
関係あったかもしれない、うん、それは
だって確かに、うん、もしも昨日が選べたらの時代ではもうすでに日本って別にそういう国ではないぐらい、う
ん、ギリギリぐらい
でね、なんかちょっと違和感はあったんだけど、
うん、そういうとこから来てるから
なのか、来てる可能性ありますね、当然ね、ゾンビランドとかでね食べたことないけどね、はい、
そんなに美味しいのかね、うんうん、
超甘いんですよね、
う
ん、
日本でいうと何なんだろうね、かっぱえびせん、うん、何でせん食べてみたい
改めて見返して、なんかこのテロリスト集団マクレーンと対峙する前までのシーンってすごくこうかっこよく描かれてんなっていうのにすごい、うん、あ、こんなになんか敵側を綺麗に映すっていうのも、う
ん、なんかその
なんかすごい新鮮な感じ、ね、
チーム感としてしっかり組織化されてて、
敵はもいい、
そう一人一人キャラがあって、うん、一人一人が役割をかっちりやるっていう、う
ん、だけどなんか、まあ、組織の中でもこのキャラとこのキャラがちょっとあれでとかさ、うん、なんかそういうのも言い合いとかでもなく、
う
ん、ちょっとしたね所作で見せてくれるっていう、
う
ん、なんかそこは絶妙な感じありましたね、
ね、
うん、
ちょっと大丈夫、褒めすぎじゃない
ちなみに、
はい、出たぞ
テロリストの人たち12人いるんですけど、うん、この人たちドイツから来たテロリストってニュースで報道されてるんですけど、うん、実際にドイツ人なのは2人しかいなくて、でドイツ語喋れる人も2人しかいなくて、でも何基準で選ばれたんだっていうと、なんか見た目身長が高いとか、うん、もうこの人たちみんな180以上、あとまあ顔つきもまあ、アラン・リックマンは185センチだからやっぱり、う
ん、そんなだけのアラン・リックマン、
そうそうなんだ、
そうなんです、あ、ちなみにブルース・ウィリスはドイツ生まれなんです、
あ、そうなんだ、
そうそうそう、
知らねえ。今日出してくるね、いいじゃんいいじゃんそれ、
そうちょっと、
てかアラン・リックマンもねかっこいい、
かっこよかったですね、い
いスーツパシッと決めてちょっと粘りのある、うん、あの英語で、うん、やっぱイギリス紳士だなと思ったけどドイツ人役なんだねっていう、うん、
あーね、そうですよね、
そうそうそう、
一回マクレーンと話すシーン、
う
ん、すごいあんなにいきなり変わるんだっていう役ができるところ、
みたいな、ね、
あれはすごい上手いな、
あ、いいです
ね、あれよかったね、
あのシーン本当にすごい、
全然さ英語喋れない人間にも分かるぐらいのコントラストがあってね、うん、イントネーションの違いが、
もともと原作にもなくて最初の脚本にもなかったんですけど、アラン・リックマンがアメリカ英語も喋れるっていうことが判明したから付け加えたら
しい、
そうそうそう、マジ
すごいな、
そもそもこれが短編っていうのがさ、
ね、
どうなってんの、
あ本当だね、短編って言ってもどれぐらいの短編なんだろう ね、
まあ、短編って言われるのは100枚以下ですね、80枚以下かな、400字詰めの原稿でだいたいそれ以下、
うん、
それ以降だと中編とかいう言い方になる、
そうなんだ、映画の方は一晩での出来事なんですけど原作は3日間の攻防を描いているらしいんですけど、短編って言うとさらにびっくりですね、
なんだ、
攻防ってあんの、
一晩
攻を描いたらもう終わっちゃいそうだけど
ね、ジョン・マクレーンは初老の設定で、あの奥さんじゃなくて娘に会いに行くっていう設定なんです、だから最初のジョン・マクレーンの候補はイーストウッドとかアルパチーノとか年代で断られたから若くして30代、まあそれはそれで見たかったけど、
でもそしたらなんかちょっと見たことあるキャラクターになっちゃうのかな、
うん、もうすでにイメージついてるしね、
うんうん、年老いた元警官が昔の知識を生かしてみたいなのもちょっとワクワクしません、
多分ポセイドンアドベンチャーとかタワーリングインフェルノみたいな、うん、そういうパニック系の流れに非常に近い感じになるんじゃないっていう、うんうん、そのダイハードがビル丸々、うん、本当あのタワリングインフェルノとすごい似たような、うん、あの水浸しに急になったりとか、うん、上でパーティーしたりとか、
う
ん、それがスティーブン・マックイーンとかだったから、うん、非常にそれに似た感じになっちゃうんじゃないかな、うん、
じゃあ良かったですね、断られ
て、うん、そうだよね、やっぱブレイス・ウィルスになったから、うん、フレッシュさがすごいっていうか、
うんうん、
全ての面で、
うん、それにあのタンクトップで裸足なのにあんなにかっこいいっていう
ダクト通った後もう色がね汚ねえよね、
あれが彼の疲労度を表してるんですか、ね、
うそうそうそういうところがね、う
ん、そうだよね、この時ちゃんと売れてるスターが出たら、うん、スター的になしみたい ね、
なんかね、
ちょっと気になるのが、
はいはい、
あの最初のテロリスト一人目やった時は靴を奪おうとしたのに二、うん、人目以降の靴はチェックしないのかっていうのは気になってた、
ちょっともうね
もう慣れちゃった、
焦っちゃった、まさかガラス割られてね走ることなんてない
、逆に動きやすいし
足音しないし、うん、あとダクト
それは、
ね、捕まる時も滑りにくいし、うん、私の方が
メリットがあったかも ね、 じゃあね、
かもしれない、
ちなみにロイ・ロジャースってね、あのジョン・マクレーンがね、
昔の俳優さんなんで西部劇映画によく出てくるカウボーイヒーローみたいな、そんな
ジョン・ウェイン的な
役どころの、だからずっとカウボーイカウボーイって呼ばれてた、
下手したら20年ぐらい前に見たのにご忠告ありがとうとか言ってね倒すシーンとかのセリフとか、
うん、
しっかり覚えてたよね、
うん、
あここでこれ言うとか、
うんうん、
字幕のこの役も俺名役なんじゃないかなって結構思ったとこが、
役と吹き替え両方見たんですけど結構違うんですよね、吹き替えと字幕
全然
反対じゃんみたいなとこもあって、なんかあのマクレーンが奥さんと話した後に、はい、奥さんがスピーチしなきゃいけないって言って、うん、出て行った後に あんなこと言っちゃったみたいな雰囲気のシーンのところの役が全然違ってて、片方は自分がそんなこと言っちゃってるっていうことを慰めるような強がってるような言葉を言ってるけど、うん、もう片方の方はなんでまた俺こんなこと言っちゃってんだよみたいな訳されてて、あ違うとかあって、吹き替えの方がやっぱりちょっと面白いことは言ってるかな、やっぱ量が多いから、
量多いから、
うん、
なるほど、
どっちもでも面白いなって、うんうん、あこっちはここがすごい面白いとかそれぞれあったんで、
あとちょっと私これピンとこなかったんですけど、はい、なんか音楽が結構時計仕掛けのオレンジの楽曲のオマージュがなんか多いみたいで、
あ
手をパソコンガチャガチャガチャってやってる人が出てくる時の曲はなんか雨に歌えばのらしいですよ。
あじゃあもう時計仕掛けのオレンジだね。
でも絶妙なタイミングで音楽かかってるよなっていうのはちょいちょい何度か思って、面白いかけ方するなみたいなの。
大工とかも流れてたもんね。今で言ったらキングスマンがイフ堂々を使ったみたいな、そんなストレートにその曲使っちゃえるんだ感、周りにも古典なのをさ、ね、今でこそほらロッキーのテーマ聞いただけでちょっと笑っちゃえるぐらいなとかあるじゃない、いやそういう方向にはいかず作品にマッチングしてるなっていう。
私全然気づかなかったんですけど、はい、アラン・リックマンがなんか撮影中に膝を負傷してしまったらしいんですね。なんか飛び降りてその衝撃で体重一切かけちゃいけませんみたいな状態になっちゃったから、その後出てくるシーン全部座ってる。でなんか最後あの奥さん一人陣取ってやるシーンは立ってるけど、あれは下に高さのあるものを置いてそこに膝を置いて撮影してるらしい。全然気づかなかった。
あれだ、もともと演劇の人なのか。
あそうです、そうです、
ね、で映画の初出演がダイハード、
うん、へー初めてであんな、
ね、
だからやっぱりこう映画初出演とかでもあの立ち姿とかがもうかっちり決まってる感とかはあるのかもね。か
最近やっぱさテロ集団とかのボスがね、うん、出てきた時ってやっぱちょっと小物感がさ、うん、拭えなかったりするのってあるじゃん、
うんう
ん、ちゃんと大物っぽいんだよね、
うん、
説明なくても見てこいつだって分かる
んだよね。そうだね、スーツで来るっていうね、うん、現場にね、しかも
そうだね、
っていうのがやっぱそれも新しかった気もする。
逆に言ったら普通来んなって話だけど坊さん待っててください。
ビジネスマンみたいな感じもするもんね。なんかすごくやり手の
商談できました的な、
うん、言葉遣いも綺麗ですから ね、 他の人と違って。
むしろその無能なのはメディアとか FBI とか、
あ、ね、
そっちの方がちょっと抜けてんなみたいな。
そうですよね。なんか一応敵はあのテロリストたちだけど、なんか内側のイラッとくるなみたいな人がちょっとずついる
ラストがさ倒して外出てきましたで一件落着して、うん、それでも全然いいのに黒人のね、うん、あの人の話を最後で綺麗に回収して、あの人の終わるのが、あこんなに完璧に終われるのかと思って、
ね、あれいいですよね。
完全に原作にはない部分ってことですよね、うん、ちょまあ名シーンの話になるんです。やはりアラン・リックマンの落下シーン、
うん、あれなんか美しいというか、うん、あのスローで落ちていく感じがなんか、
ね、アクションとして見たら大したことはないはずだ、
うんうんうん、
スローで落ちていくのを見ていくだけなんだから、うん、前回やったねスパイでも、うん、やっぱり悪の黒幕ヘリからわって落ちていく時も、うん、なんかちょっとこのニュアンスがあったな、
ね、ぽかったですよね。
あれは逆に筋肉俳優に変えてってクリフハンガーとかでもさスローで落ちていくのを見せていく感じの演出の方法として、
うん、
ちょっと確立させた感は、
うんうん、
何よりこういういっぱいトリビアとかが出てくるってことはやっぱり語り継がれるべき作品だからこそいろんな秘話が出てきたりっていうね、
うんうん、
最後まで粘る感じがやっぱすごいんでしょうね。ゆっくり落ちるっていうだけじゃないですけど手を絶対離さない、でなんなら打とうとするわ、
うんうん、
自分がすごい劣悪な状況に置かれながらも、はい、まだそれでも引きずり落とすか自分が上がるかっていうようなぐらいな気持ちがあるっていうのがやっぱただもんじゃないっていう感じをすごいそこでも出してるな。
しかもほらなんか有名だけどこの落下シーンって合図より早く落とされて、
はい、本当のあれか、
うん、
あ落ちてる感じ
だからなんかアラン・リックマン
あのびっくり顔は
そうそうそう散々な目に
本物だ
あれ時計っていうのもね
あうまいよな。
This is うまい、う
ん、ね、
うん、ですよね。で本当にその88年に劇場に行って見れた人は、
うん、
一生もんだよね、
うん、
一生もんだと思う。
自慢ですね、うん。 まあ、それでいくと私たちもマッドマックス怒りのデスロード劇場で見ると
本当それは思う歴史の瞬間に立ち会ったな、うん、ということでちょうどね、まあ、次がねクリスマスになりますから、まあ、タイミング的にも良かったし、うん、まあ、あとアラン・リックマンがね今年にまあ亡くなってしまったっていうことももう一度ね追悼する意味でもダイハードをこのタイミングで見れたっていうのもやっぱり大きかったかなと思います。名作にまた引き合わせてくれたという意味を込めましても、うん、タクーさん本当にありがとうございました。
ダイハード
大変楽しく鑑賞できました。ということで次回の暗い映画をご紹介いたしましょう。ラジオネーム山岡さんからいただきました。砂の器、松本清張原作のヒューマンサスペンス砂の器をおさせていただきます。東京蒲田駅で一人の老人が殺されたことから始まる丹波哲郎と森田健作の刑事コンビによる全国への捜査、そこから浮かび上がる天才作曲家を軸に物語が展開していくのですが、終盤日本の四季折々の風景をバックに交響曲宿命が流れる映画史に残る伝説の旅シーンが圧巻。ほぼ音楽だけで描写される親子の絆と悲しい宿命に、そしてである登場人物の魂の叫びに普段映画で滅多に泣かない私も大号泣でした。1974年上映と古い作品ではありますが本当にいい映画なのでぜひ視聴いただけたらと思います。ということで次回砂の器を見ていきましょう。これが今年最後になります。
ドイラジ
次のねお題、ラジオネームタクヤボールドウィンさんからいただきました。ミステリー映画、意外とねジャンルについて語ったことはなかったかな。今更ですが、うん、こたつの主戦場ですね。
そうですね、
はい、ミステリー映画が好きだから映画が好きと言っても過言ではない、
うん、今パッと浮かんだやつなんですけど、はい、セブン、
セブン、ちょっとごめん、ウルトラマン的な感じの音になっちゃった、はい、セブンね、
セブンはミステリー、
ミステリーでございます、うん、別にミステリー認定者じゃない。
サスペンスとミステリーといろいろごっちゃになってる感じ
は
ある
な、ね、まあ、私も
そう、要はその言い方は、ね、あの映画とかでしか使われないんですよ、うん、サスペンスっていうのが要は宙吊りにされてるっていう意味だから、うん、緊張感が続いていく、うん、ミステリーは何かの謎を解き明かしていくっていう、うん、だからこれは別に全然共存する話なんですよ、うん、
謎を解き明かしていけばいいと
大丈夫ですよ、はい、それはもう問答無用でミステリーでございます。
はい、苦手だけどすっごい印象に強く残ったから、うん、てか一番最初に多分ミステリーみたいなのあんまり見てないなっていう段階の時にセブンをすごい押されて、でずっとなんかツタヤに何度言ってもセブンがいつも貸し出し中で見れない、なんかなかなかセブンと私が出会えないっていう期間がありすぎて印象に残ってるのもあるんですけど、3ヶ月ぐらい毎週のようにツタヤ通ってんのに、うん、あの借りれないっていう時期があって1本しかなかったから
、ようやく見たのに好きじゃなかった
ようやく見てって思いながら、でもすごい映画だなと思いながら、
今やってるミュージアムとかも、まあ、このセブン、
まあ、セブンのフォロワー
っぽいですね。
当時ケビン・スペイシーがちょっと似たような役どころを別の映画でもやったりして、うん、おいおいまた快適なねニュアンスがあったりも、まあ、その映画が何かは言わないけどね、うん、あのラストは皆さんが言うどんでん返しとしてもかなり語り継がれてってる作品ではありますよね、うん、セブン、うん、ラストがすごいみたいな、
うん、そうだね、うん、後味悪い、
うん、あーね、そうそう、出てきますね、
上位みたいな、
ね、
うんうん、まあ、だからどんでん返しっていう言葉が出ちゃったんで、
はい、
やっぱりね M ナイトシャマランがね
はいはいはい、まあ、まあ代表される何か、
そうそうそうそう、
あれはですねミステリーです。
おお、うん、
やっぱり
シャマランは、はい、ジャンル云々かはあれだけど基本ミステリー仕立てが多いよね、
うんうん、物語のテーマ性などを表すための手段としてなんか使ってるかな、
ね、とりあえずまず謎を置くみたいながあるから、
それを目的と思われちゃいがちなんだけど、別にそういうことじゃないんですよ、
そうそうそう、
本当シャマランは、
そうそう、
あ、これ手段なんだなっていう、うん、
タタさんあります？
3 days
ポール・ハギス、
うん、そうです、クラッシュの監督の人です。で、ある日突然奥さんが殺人の罪で捕まってしまって、でも絶対妻は殺人なんて犯さない、奥さんもずっと無実を主張してたけど、なぜかどんどん不利な証拠が出てきて絶望して自殺未遂とかしちゃって、絶対無実だから旦那さんは何とかして 奥さんを助けようとするんですけど、ただ旦那さん別にただの大学教授で特に身体能力が高いとかそういうのもないから何が必要かとかを調べて何とかするっていう話なんです。
奥さんが本当に殺人を犯したのか犯してないのかをずっと引きずったまま展開するからってことだよね。
それはねミステリーです。
あ、はい、よかった
僕の、まあ、オールタイムベスト級に入っちゃう、うん、韓国映画母なる証明ともかなり近い構造になってるかなと、う
ん、でもこの作品自体もリメイク作品で、
そうなんですよね、
元はすべて彼女のためにっていうフランスの映画のリメイクらしいです。
まあ、古いとこで言ったら、まあ、ビリー・ワイルダーのあのジョーフとかね、まあ、あとシドニー・ルメットの12人のイカれる男もミステリーですね。12人の陪審員が集まってこの女性はこういう証拠があって有罪ですね、では解散しましょうか、一人の男がいや待って待って、この女性もしかして無罪って可能性ない、全員反対していくのを少しずつ覆してって、うん、最後はひっくり返るのみたいな鮮やかな密室劇、
オセロを一個一個描いていくみたい
な、そうそうそう、これをまあもろオマージュしたのが三谷幸喜の脚本の12人の優しい日本人だっけ、うん、実は見た時びっくりしたんですよ。要はさっきの話はこの人有罪だって決まってしまいそうな人をいや無罪だって言うからドラマが生まれてるのに、優しい日本人の場合は逆に始まるんですよ。無罪でしょこの人っていうのを有罪じゃないっていうところから始めて、はって思うけど、それってドラマが生まれないじゃん。ところがあらららら、この話もっと考えてましたかっていう展開に持ってっちゃうっていうところが、ただのフォロワーじゃないなっていう、より考えてるなっていうところがあって、僕はとても好きです。これもミステリーですね。
だって結構三谷幸喜でいいって言われるので第一番だもんね、その作品が。
そうでしょうね。
だからまあ今はいろんなこと言われるけど、はい、出すたび出すたび
なんで、まあ12人のイカれる男を見てからただのリメイクだろうなって感じで見ると、うん、これはびっくりしますね、うん、
なるほど、
はい、さっき苦手な方のミステリーを言ったので、すごく大好きな方のミステリーを。
あるんですねそんなの、はい、
ウッディアレンが監督してるタロットカード殺人事件、主人公がスカレット・ヨハンソンで、ちょっと不思議な話なんですけど、死んだ男がマジックの消える箱みたいなとこから出てきちゃって、うん、でそれでたまたま入ったスカーレット・ヨハンソンに、今問題になってるタロットカード殺人事件っていうのの犯人はこいつだよっていうのを漏らすっていうシーンから始まって、で幽霊みたいなのが出てくる、まずわけわかんないとこ始まるんですけど、だけどそっからスカーレット・ヨハンソンとマジシャンがウディ・アレンけど、はい、その2人がタグ組んで怪しまれてんのがヒュージャックマンなんですけど、うん、そのヒュージャックマンのところに近寄ってって、でどうなのっていうのを確かめに行くっていう、ウディアレンとスカレット・ヨハンソンのやり取りがすごくテンポ良くて面白くて、でヒュージャックマンすごいかっこいいし、あもう悪い人なのかもしれないけど惚れるわってぐらいかっこいいんですけど、でもちょっとやっぱ怪しいよねとかっていうシーンがあったりとか、すごいドタバタしてるんですけど面白い。
ヒュージャックマンマジシャンでね。
あちょっと俺も思っちゃった。
思っちゃった？
やっぱちょっとプレステージが。出てきましたね、
クリストファー・ノーラン、
クリストファー・ノーラン監督の一番の問題作、うん、
これ許せる許せない
問 題, 問題がね、
僕は許せます。
俺は超許せるし超好きです
よかったです。これもミステリーです。
そうだね、はい、要は反則なんだけどねっていうのは、
そうですよ、ミステリーで言ったらノックスの10回とかもいろいろありますけど、うんまあ、そういう禁じ手も完全に犯してる作品なんですよね。だからって思う人もいるかもしれないけど、
怒る人は怒っちゃうんだよね、
はい、でも話を、まあ、頭から見ていけば、うん、実は全然フェアなんですよね、うん、作りが。
これスカーレット・ヨハンソンも出てますね。
あらら
助手だ。お、あ何これ
あらららら ら, ら, ら
助手でも2006年
ぜひねこれ見ていただきたいね、うん、ちょっとあとこういう方向性も実はミステリーですよっていう、うんうんうんことで言いますと、ライフオブパイ、虎と漂流した227日、まあなんかねあのパッケージから見てね、なんかハートフルな動物もんでしょみたいな漂流で、
ちょっとファンタジーマジジーなのかなぐらいなね、そうそう
そうそう、あで見ていくとおっとっとですよねこれはね、
うんうん、
実はそういう目で見ないとそういう作品にも見えないしっていうところが、うん、クセモノなんだよね。
クセモノですよね、うんうんうん、本当ねそれであいい話でした、うん、っていう風にも思えるだろうし、うんうん、ちょっと疑いを持ってで見直してみると、うん、全く違った見方になってくる、うんうんうん、で全く違った見方になってもう一回見た時、そのうちももう一度疑ってみるともう一段階の違う見方になるんですよ。第3階層ぐらいまであるんで、 ぜひこれはお楽しみいただけるんじゃないですか。3回見れますそう、だからあのミステリーとマジックの違いよく言うんですけど、うん、ミステリーっていうのは種明かしすることで成立する驚かせ騙し演出、はいはいはいはい、マジックっていうのは最後まで種を明かさないことで驚かせるっていう、うんうんうん、構造的に物語で最後までしてしまうと頭からもう一度ミステリーを純粋に楽しむことってなかなかできないんですけど、うんうんうん、こういう構造にしたると非常にこうスルメ的にね、
スルメ
的に何度も噛めるじゃんみたいなことができるようになると。ということでね、ぶっちゃけいくらでも出てくるんですが、今日はこういうところで皆さんミステリー映画ね、ぜひね、構造的にこれもしかしたらミステリーかもみたいなのいっぱいありますから。
そうだ、だってズートピアとかもね、
そうですよ、
そういう部分あるし、
ね、ありますあります、
展開的にはね、
うんうんうん、もっと攻撃的な意味のミステリーを楽しんでみてください。ラジオネーム優しい贅肉さんからいただいたこのお題に、自分のフェティシズムを刺激してきた映画シーンということなんですが、フェティシズムがピンとこないっていう感じなので、うん、僕ちょっといろいろ調べたんですけど、うん、性的嗜好みたいな言い方されるのはね、
まあ、なんか一般的にはそういう感じで取られてるね。
そう、あとはまあ宗教的だったり哲学的にね、崇拝する対象があってっていうのも、これまたまあフェティシズムというふうにまあ言われたりするらしいので。
あ、そうなんだね。
あんま考えたことないでしょ、うん、自分のそのフェティシズムって一体なんだろうみたいな、
ね、ね、自然に湧き上がる人じゃない限りはあんまり考えたりはしないからね。
だからこのお題で初めて考えてみたっていう感じはありますけど、皆さんどうですか。で
もタンタンさんはね、もういつもいつも言ってることがあるから ね
歩くフェティシズムみたいなとこあります。
えなんかやだなまあもう筋肉の話はいっぱいしたから。
えそこじゃないの
そうなんだ、面白い、
すごい面白い。他のところを開く、
私声も結構
あるね声結構いろいろあるよね。
聞いたことあるなんか声フェチみたいな、
うん、そう、好きなのがエドワード・ノートンの声で、へ多分私初めてエドワード・ノートン見たのがインクレディブル・ハルクなんですよね。
よろしいね、
あの一番の黒歴史。
そうだね、
声がいいなと思って一瞬高くなって、
高いよね、
そうそうそう、そういうのがなんかすごい好きなんですよね。
まあ、いわゆるイケボではないってことだよね。
まあそうかもしれない、
ね、まあ、やっぱ自分にとってのトーンの話でしょきっと
かな、
全体的な。うーん、フェチの話って別に共有できないから、うん、
そう
で終わるんだよね。
だからもうそんな反応で、
そういうのもあんだみたいな。
あんだ、僕でも定番になっちゃいますけど、まあ、やっぱ女性の体の部位に対する、うん、なんか別に硬い言葉で言ってもどうしようもない、うん、まあ、胸ですね、はいはい、巨乳が好きっていう
定番
のはもう非常にありまして、はいはいはい、まあ、別にエロティシズムみたいなところに別に行かなくても、あ、なんかちょっと目立つなみたいなのがいくつかあったなと思って、例えば、うん、ロミオとジュリエットのオリビア8世とかね、あの布施明の奥さんだった人とか、断るごとになんか目がいっちゃうな、うん、そういうところに。あとバッファロー66のクリスティーナ・リッチ、タップダンスみたいにタタタタって踊ってる時もなんか胸しか目がいかないみたいな、足見るべきなんだけどね、うん、あれみたいな。これは掘り出し物だったなっていうのは、 B 級映画に多分属されるんだろうけど、トライアングルって映画
知ってる？あ、知ってる知ってる
知ってる、
うん、あれ結構良かったよ。
あ、そう、それのメリッサ・ジョージ主演のね、
あ、主演の、
はい、タンクトップで、うん、素晴らしいんですね
そう、主役でずっとそれで動いてる
し、そうなんですよ、うん、目の保養的にもいいし、だから途中でなんか羽織ったりとかしないでよみたいな風に思っちゃう、うん、だからニコール・キッドマンみたいな顔してるタイプの、すごいね綺麗な方で、もっともっといろんな作品出てきていいのになとか僕は思ってます今定番でいきました、定番でね。
なんだろう、いや声はちょっとあるなっていうのはアニメの方になっちゃうんですけど、池田秀一さんがすごく好きで、
シャシャ
あ
で、コナンで言えば赤井秀一の声をやってて、ワンピースで言えばシャンクスの声なんですけど、
あ、そうなんだ、
がすごい好きで、はいいだって思いますね。
やっぱいるんだね、うん、なんか独特すぎてどう捉えていいか分かんない声なのに、ずっと現役ですごい人だなって思ってたけど、
なんかあ、すごいこの声いいって思ったら全員大体赤井秀一っていう、
あ、そうなんだ、
あのテラフォーマーズ見た時も、はい、なんだこのいい声はって思ったらエンドロールだ、赤井秀一だったと思って、そこでテンション一番上がって帰ったので、
そろそろ覚えてほしいけどね
確かに俺も声優すごく好きだから、うん、気にしたりするね、今年ちょっと亡くなっちゃったけど、うん、水谷優子さん、ちびまる子のお姉ちゃんの声とか、うん、
ね、
あとまあミッキーとミニーの、あのミニーの声だったね、うん、声は確かにありますね。
とはなんだろう、すごい不器用そうにしてる人、ああ例えばで言えばあのプライドと偏見とゾンビのダーシーとかもなんかすごい不器用な、
不器用だね、確かに確かに、
ああいう不器用さだとか、
なるほどね、本人に対峙するとちょっと嫌なこと起きそうだけど、うん、
すごい応援したくな
る、うん、なんか突出したとこがあるからこそその不器用さが、まあね、ただのダメ人間も大丈夫なの？
なんかそれが本人が頑張ってるのにうまくいかないんだったらすごい応援したい。
あ、それダメ人間じゃないもんね。
例えば、うん、映画でも使ったスクールオブロックのダック・ブラックも立場的には同じじゃないですか、うん、不器用な生き方をしてるけど一生懸命やってる。
あれは謙虚さが足りない。いやでもなんだろう、なんて言うんだろう、
まあ、人柄みたいなのもあるのかな、ね、
多分そういうのもあるかもしれない、うん、なんかこう自分で不器用なのも分かってるけどもうまくできてないみたいなのとか、うん、そういうのに弱いかもしれない。
うん、なるほどなるほど、うん、
さっきみたいな、はい、要は状況的な部分で見てる感じがあるじゃないですか、はい、そういうのでいくと、はい、すごいやつとすごいやつが戦うとかあるじゃないですか、均衡、はい、して、はい、そのレベルがね、俺そういうとこをあんまり面白くなくて、うん、このどっちかというとね、あのね、すごいやつが一人いて、ですごくないやつらがいっぱいいて、うんうんうん、それをいなしていくのがすごい好きで、
あ、わかるかも。
そういうのを見るとなんか興奮するというか、うん、実はこの人がすごいという技とかそういうものが綺麗に見えるのね、うんうん、動きとかが。
その人だけ突出しててってこと、ね、
そうそうそうそうそう。だから あの強い者同士だともうバタバタバタ結局バタバタしちゃうんだけど、あの弱いものいなしたりとか止めとかがもう多くって、アクションに、はいはいはいはい、あ、こういう動きでこういう風にやってるからこの人強いんだ、はいはいはい、達人なんだっていうのがめちゃくちゃ響いてきて、その達人感の際立ちにすごく興奮するっていうか、ときめきを感じるって。
わかります、
わかる、
うん、でもあとさ、今まで僕がドイラジを聞いててですけど、うん、おまけさん強い女性好きなんじゃないのかなみたいな。例えばね、
あ、は
い
は
い
は
い、レベッカ・ファーガソンがどうとか、はいはいはい、エミリー・ブラントがどうとか言ってるのだから、
強い女性自体は好きかもね、キャラクターとして。ただ強いだけじゃなくて、結局女性だからこその何か抑圧とか負が負わせられてて、それに対して対抗しようとしてる意思があるのが体の動きとかアクションとかに出てきてるから、その感情も込みでそういうのが見えてくるから、言葉とかで言わなくてもその立ち姿とかで見えるってところに何か強い美しさを感じる瞬間とかは、
ちょっと強いんだけど弱者であるというか、
そうそうそうそうそう、やっぱなんで強いかって言ったら弱いからこそ強くなろうとしてめちゃくちゃ強くなってるって感じが見えるのがちょっとキュンとくるかもしれないですね。
はい、うん、なるほど。
それ聞いてふって思ったのが、可愛い系のおじいちゃんに弱い。
おお、わかる。
ウッディアレンもそうだし、マイ・インターンのデニーロもそうだし、はい、インディ・ジョーンズの3に出てる
ショーン・コネリー、
ショーン・コネリーも年を重ねたからこそ自分にも足りないところとかがあるっていうことを自覚してて、うん、でこう丸くなってるっていう姿がすごいいいな。
え、ショーン・コネリーそういう役だっけ？
いや、ショーン・コネリーはそうでもないけど、なんだろう、自分がすごいできるって思ってるんじゃないところ、
もう年は取ってることは自覚してる、
自覚してるしっていうのもあるし、そういうの含めてなんかすごいいいな。
じゃあ私ちょっと人からだいぶ離れちゃうけど、アクション映画とかでバイクよくチェイスシーンあるじゃないですか、うんうん、あれで曲がるときに地面スレスレまであの傾ける、あそこ、うん、超好きで、わかります？ブラックウィドウ、
スカイオハですね。
そうそうそうそう、シビルウォーでキャプテンアメリカの盾拾って渡すシーンあるじゃないですか、うんうんうん、あれとかも超かっこよくて、もう予告編だけで興奮できるぐらいの、
あ、やっぱあのスレスレ感が、
そうそうそうそうそうですね、
危険度が上がってる感じがあれなのかな、う
ん、あれかなり勇気のいる動きなんで。あとあのミッションインポッシブルのトム・クルーズ、
あー出た、
うん、あれも予告編で大興奮。
国評映画だけど、うん、G.I. ジョーとかもね、うん、あの非常に女性がバイクいいの、
そうそうそうそう、はい、なんかやっぱそういうシーンある映画はとりあえず好きです、
ね、おじいちゃん可愛いの逆になるけど、うん、子供生意気可愛いな
はいはいはい、
ショタコン的目線ですね。もうちょっとね大人びてきたけど、うん、例えばエイサバターフィールドとかね、はい、あの島模様のパジャマの少年とか、うんうん、ヒューゴの不思議な発明とか、うんうん、も完璧な感じですね。
ショタとして、
ショタとして完璧はい、はい、リアルスティールに出てくるね、
あ、
ダコタゴヨね、これもねいいですね。ちょっと生意気感があって眺めたい感じね
はいはいはい、
でこれの今年究極来たな、
あ、本当に
っていうやつが、うん、これあのルームジェイコブ・トレンブレ、
確かに、
うわ、
優勝だな、
これは優勝だろ、ね、そういう戦だと
女の子が可愛いは当たり前なんですよ、
うんうん、
男の子が可愛いからすごく切な的でありがたいものに感じられる、
なるほど、
うん、女の子はいつまでだって可愛いから、
うんうん、まあまあそうですね。
だからこそやばい人を見るガーラさんがね見てるんですけど、ということで皆さんね、自分のそういうフェチについて考えるっていう機会もあってもいいんじゃないですか、うんうん、なんか見方がね広がるかもしれません、ま
あ
ね、
あと自分を知るみたいな、
ね、自分を知るっていう結構ね有意義かなと思います、うんうん、はい、それではエンディングに行きましょう。 そろお別れの時間となりました。じゃあ告知ありましたらお願いします。
はい、スタッフとして参加している映画ファンの集い12月も募集スタートしています。日付は12月24日クリスマスイブ土曜日の夕方から、場所は神保町です。興味のある方はぜひ検索やツイッターもありますので、ぜひチェックしてみてください。
そしてついに次回ですね、クリスマスなんですけども、ドイラジスペシャル2016下半期配信決定でございます。ついにこの番組に初の映画ボンジではないゲストを呼びいたします。映画ブログ影日向のレビュー、そしてカリスマ映画ライターとしても大活躍されている映画超人の日向さんをお招きして、ドイラジシネマランキング2016を開催いたします。アンケートフォームもご用意しておりますので、リスナーの皆さん今年の、ベストバシバシ送ってください。締め切りはですね、12月16日ローグワンの公開初日なんで、もうこれ見たら即ランキングに入りそうな人はバシッと入れてすぐ送ってくださいというのもお忘れなくということでですね、この番組ではリスナーの皆様からのメールお待ちしております。
メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は @映画_ファン_ラジオです。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。そして次回のマリで気に参りますでは、ファンタスティックビーストと魔法使いの旅、その問題ターンと笑わせてねでは、宮崎駿が復帰作を発表、そのタイトルとはを募集いたします。暗い映画愛で扱う作品は砂の器です。こちらの感想などもお待ちしております。
いよいよ今年が終わってしまいますということでね、それでは皆様、年末もキネマの神様のご加護がありますようにということで、次回はクリスマスにお会いいたしましょう。お会いいたい私こたつと
マケと
マリと
タンタンでした。
またね。